正田隆作、この指止まれ人、小訳、日魚と漏電。玄関のベルが鳴った時、杉田夫人は冷蔵庫の掃除に余念がなかった。
嫌だね、こんな。
冷蔵庫の下段の隅からカチカチに固まった異様な物体が現れた。杉田夫人は指先でつまんでこわごわ匂いを嗅いでみた。防腐剤が染み込んだような一種名状しがたい複雑な匂いが漂う。昼飯のおかずにしようと思って探したが見つからず、仕方ないと納得したが、どうやら隠れていたらしい。生干しのししゃもは冷蔵庫で3ヶ月ほど暮らしているうちにグロテスクに縮んでしまった。冷蔵庫の吸湿性は相当なものだ。2度目のベルは明らかに苛立たしそうに呼んでいる。
どなた？
女主人は引き戸の錠をかけたままにして尋ねた。
電気料お願いします。
格子の向こうに浅黒い顔が映っている。
はいはい、少し待ってくださいね。
杉田夫人は家の奥へ引っ込み、リビングルームの小引き出しを開いた。
これだったかしら。
整理された小引き出しの一番手前にクリップで挟んだ十数枚の書類があった。
はい、ご苦労様と戸を開けると、先月の電気料と男は紙を突き出す。
おいくら？
3269円です。
集金人は明るい声で言った。杉田夫人は書類をパラパラめくってから、
お宅 T 電力さんですわねと咎めるように言った。
ええ、相手は懸念そうに答えた。
電気のメーターが壊れていると思うの。
そんなはずはありませんよ。
いいえ、確かに違っているわ。
よくちゃんすか？
私、4ヶ月前に世田谷の方からこちらへ越してきましたのよ。
はあ。
世田谷区も同じ T 電力さんでしょ？
ええ、もちろん。
じゃあ、やっぱりおかしいわ。ほら、これを見てちょうだい。去年の5月が2480円。6月が2399円、7月が2231円。
それがこっちの家に移ってからは、先月が3228円、先々月が3210円、その前が3387円。
みんな3000円台なの。
変だわね。
そりゃ奥さん、家が変われば当然電気量も違いますよ。電灯の数も変わるからね。
いいえ、それが電灯の数もすっかり同じなの。間取りはちょっと違うけど。
世田谷の家は借家だった。近く地下鉄が付近を通るニュースが流れていた。小さなマンションを建てるつもりらしい。前から立ち退きを迫られていた。住み替えをと思う矢先にちょうど手頃な家が見つかった。価格は相場よりいくらか安めだった。
あそこはどうも縁起が悪くてねという噂もあった。
雑貨屋のおかみさんは言うのである。
奥さんも気をつけた方がいいよ。はじめは中学校の先生と若い奥さんだったね。色の白い綺麗な奥さんだったけど、ご主人と折り合いが悪くてさ。他に好きな男でもできたらしいんだね。それでぷいっと蒸発してしまった。亭主もその後、この店先で自動車にひかれちまってね。次にそこを借りた人が、区役所に勤める係長さんで、間もなく癌で死んだね。
その次は子供が小児麻痺にかかったし、それから、
おしゃべり女は今度も良くないことが起きるだろうと大いに期待している風であった。幸い杉田夫人はこの手の因縁話には全くこだわらないたちであった。
そんな噂話で家の値段が安くなるものなら、もっともっと悪い話を歓迎したい気持ちだった。世田谷の家と今度の家とほぼ同じ規模の家を探しているうちに、同じような家に自然とそうなってしまった。
しかし何アンペアのメーターをつけるかで基本料金が違うしね。
そう、その通りですよ。家庭用20アンペア、同じメーターなの。
私の考えじゃ、この家のメーターが狂っていると思うの。
ほんの少しだけ回転が早いのね。集金人はひょいと首をすくめて、
わかりました。近いうちに誰かよこします。
じゃ、先月の電気料。
いけませんわ、あなた。いつだって口先じゃ近いうち近いうちっておっしゃるけど、本当に来てくれたことなんかありゃしない。
私ケチで言ってるわけでもないの。
それはわかります。
だったらよろしいでしょ。余分なお金をお支払いする理由がわからないから、きちんと調べてほしいわ。
わかりました。本当にしょうがないと独りごちながら、夫人は首をすくめ男の影を見送った。
あれほど頼んでおいたのに、案の定メーターの調査員はなかなか現れなかった。料金を払わないと電気を止めることもありますよと集金人は脅しをかけたが、とにかくメーターを調べるのが先。集金人はまた引き戸を荒々しく閉めて立ち去った。3日ほどして調査員がやってきた。
すみません奥さん、印鑑お願いします。
どこか壊れていましたか？
いえ、異常なしですね。
そんな、二の句が告げない。どこかがおかしい。何か釈然としないものがある。
その夜、杉田夫人はなかなか寝つかれなかった。夫人はひょいと布団の上に身を起こした。
そうだわ、どうして今までそのことに気づかなかったのだろう。
寝巻きの紐を締め直し、懐中電灯を取り出した。光を頼りにして冷蔵庫のコードを抜いた。電気釜、テレビ、これでよし。家中電気を使っているところは一箇所もない。夫人は玄関の外に出て踏み台を据えた。
よいしょ。
懐中電灯を差し出した先に電気のメーターがある。四角い容器の中で円盤がゆっくり回っている。
やっぱり
誰かに電気を盗まれている。杉田夫人はふと隣のご主人の顔を思い浮かべた。庭が隣り合っていて、その境のところに温室を作り、何やら育てているらしい。あの温室が電気を盗んでいるんじゃないかしら。懐中電灯の光を送ってみたが、それらしい証拠を見つけるのは難しかった。
捨ててはいけない、と彼女は思った。
女主人はもう一度電力会社の出張所へ電話をかけた。
電気が盗まれているんです。
どういうことですか？
電気を使わないのにメーターが回っています。
まさか、漏電かもしれませんな。
その日のうちに技師が二人訪ねてきた。
家中の電気をすっかり消してみたんですのよ。
なるほど、メーターは回っている。
おかしいですな。順々にチェックしてみよう。
私の考えではお隣の温室が一番怪しいと思うの。
技師たちは隣の庭を探ったが、すぐに首を振った。
違うな。お、この辺りで漏れている。下だ下だ、コードが接続してある。
縁の下に光を当てていた男が這い出してきた時は、まるで芋づるでも引くみたいに泥まみれの電線を手に握っていた。
奥さん、シャベルありますか。
激しい胸騒ぎがする。作業は小一時間ほど続いた。穴はますます大きくなる。この家に住んでいた人たちのことが次々に頭に浮かんできた。小児麻痺の子供を持った夫婦、もう一つ前は闘病生活が始まった。一番最初に住んでいた夫婦は奥さんが蒸発してご主人も死んだとか、色白の可愛い奥さんはさっぱり行方がわからないという話だった。
土の中から旧式の大きな電気冷蔵庫が現れた。シシャモは3ヶ月でカラカラに乾いて縮んでしまった。そう過ぎた夫人が思い至った時、ゴシ
ュン、鈍い音が響いて冷蔵庫のドアが開いた。ひやりと白い冷気が流れ、一瞬あの日魚と同じ匂いが流れた。